皆様改めましてこんにちは。日本共産党香川由美です。通告に基づき一般質問を行います。本日はくしくも9月9日救急の日ですが、今回質問のきっかけとなったのはワクチン接種に伴う市民の方々からの声です。ある高齢者の方から、予約の電話がつながりにくく窓口の人を大変強い口調で非難してしまった、丁寧に説明と対応をしていただいたのに本当に申し訳ない、無事接種が終わった今反省している、また東京都内の大学に通う牛久市の学生は同じゼミの12人中3番目に早く接種を終えることができ周囲に驚かれたそうです。ちなみに1番目は東京23区内在住の方、2番目は保護者の職域枠、4番目5番目の方は東京都の大学生枠と自分の通う大学生枠だそうです。牛久すごいねと盛んに言われたそうです。さらには市内に在住していて住民票のない外国人の方からはワクチン不足が連日報道され、不安でいっぱいの中日本人と変わらないスピードで接種でき感謝していますという声がありました。牛久市の64歳以下のワクチン接種は予約に適切な年齢枠や接種枠を設け、大規模接種会場を併用することで迅速に進められているという多くの声が私に届いています。現在すべての対象者の予約が可能となっているということですが、さまざまな事情で接種が困難な状況下にあると考えられる方々についてお伺いいたします。大きな一番、新型コロナワクチン接種状況について、自宅で暮らす重度の障害者、要介護者、12歳以上の医療的ケア児のワクチン接種状況と、認知症等で接種医師の確認が難しい方へのケースも含めてお伺いします。先行事例または今後の方向性もお示しください。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えします。新型コロナのワクチン接種につきましては、すべての市民、希望者を対象とした任意接種でありまして、接種を受けた方の報告はありますが、個別の、身体状況については把握をしておりませんので、同様に重度の障害のある方や医療的ケア児の接種状況も把握をしてございません。接種を希望しても、状況により接種が困難な場合なども考えられるため、地域の関係機関や関係団体等にそういった方たちについて情報をお寄せいただくよう協力を依頼をしております。具体的な対応事例といたしまして、市内にある複数の福祉施設から通所する方のお接種について相談がございました。障害があるため、接種を受けたくても、接種会場に保護者が連れて行くのが困難である、不慣れな接種会場では安全な接種が見込めない、接種の際に配慮が必要であるなど、いくつかの課題があることが分かりました。そこで、医療機関および嘱託医等と調整を図りまして、一般の接種者とは別に通所者だけの接種枠を設けていただいたり、通所施設での接種を実施をいたしまして、接種希望者が安心して2回の接種を終えることができました。なお接種にあたって本人の意思確認が困難な場合には、家族等の意向により接種を決定し、同意書の署名については代筆が法的に認められております。今後も障害の有無にかかわらず接種を希望しながらも何らかの事情で接種に至らない方につきましては、接種状況等を見ながら把握方法を検討し、接種方法等を具体的に構築してまいりたいと考えております。以上です。
香川由美議員。
はい、ただいまお示しいただいたさまざまなケースの方々には慎重かつ丁寧な対応が求められると考えます。過日医療的ケア人の方々について同僚議員も質問されていましたが、 市では相談体制が整えられているというとのことですので、ぜひワクチン接種についても聞き取りをしていただきたいと考えます。続いて牛久市内にある法務省管轄施設についてお伺いします。茨城農芸学院の職員陰性の接種状況はいかがですか。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、市内にあります、法務省所管、農芸学院のコロナワクチン接種につきましては、牛久市医師会の協力によりまして下半、施設において、接種を実施したところであります。施設内での接種状況につきましては施設の性格上お答えすることはできませんけれども、1回目2回目の接種ともに施設側の万全な準備のもと実施することができ、スムーズに接種が完了しております。以上です。
香川由美議員。
はい、少年の人権等に配慮しながらの予防対策接種、非常に難しい問題ではありますが、今後とも施設保健所との連携を密に適切な情報把握に努めていただきたいと考えます。3番目として、東日本入国管理センターの職員非収容者の接種状況についてお伺いします。非収容者は日本語を理解しない多国籍にわたります。接種時の非収容者の意思確認方法も合わせてお伺いいたします。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、東日本入国管理センターの接種につきましては、先ほどの農芸学院のワクチン接種と同様、牛久市医師会の協力のもとクラスター抑止のため2日間にわたり施設での接種を行いました。接種の際には診察及び接種の位置がその場で質問に応じるなど、コミュニケーションを十分に取りながら合わせて施設職員のご協力もいただき、スムーズな接種を行うことができております。以上です。
香川由美議員。
次に、まず把握されているのか把握できるのかという前提がございますが、東日本入国管理センターの直近の陽性者数、接種後の健康観察、副反応の対応等の医療体制についてお伺いいたします。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、東日本入国管理センターの、また農芸学院2つの施設の接種者数でありますけれども、こちらにつきましても接種者数も施設の性格上お答えすることはできませんけれども、2日間とも施設側の接種両施設とも、職員の十分な準備万全な体制のもとに、接種の方を終えております。また副反応等の内容につきましても、こちらも、こちらからのスタッフそして、施設側の職員、そういう十分な対応ができております。で、直近の東日本入国管理センターの直近の陽性者数につきましては、農業学院同様こちらも情報がなくお答えすることができません。ワクチン接種はどこの会場でも同様に接種後15分から30分の健康観察を接種担当医等が実施をしております。接種後の対応につきましては健康観察に十分留意すること、施設内で可能な具体的な処置及び対応困難な場合の受診方法等について接種医から細かな指示を行っております。接種後強い副反応の症状が出た方もなく、入管職員の協力もあり非常にスムーズな接種ができております。以上です。
香川由美議員。
入国管理センターでは非収容者の中からワクチン接種をしたいが副反応が心配で受けられないという声があります。当市は 接種を行う自治体として感染者や副反応に対応する責務を負っています。何かを専門とする医師が1日に何時間勤務されているのか、また私自身以前法務省の聞き取りにおいて医師が常駐している旨を確認しておりますが、現在もその状況は保たれているのか、医療体制について再度確認いたします。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、主として、入管の医師についての詳細は把握してございませんので、ご了承いただきたいと思います。また副反応の対応につきましては、接種後の経過観察として20分から30分通常の集団接種と同様の経過時間を得て副反応全員の体調を確認し終了しております。万一その後の重篤な副反応発症の場合には入管の職員看護師等の対応、また救急車等の要請という対応になろうかと思いますけれども、その点も十分事前に打ち合わせを行い確認の上でこちらから出向いたスタッフを記帳しております。その後入管側からの時間が経過してからの副反応の報告はございませんでした。以上です。
香川雄美議員。
時間が経過してからの副反応の報告がないということ安心いたしました。東京出入国在留管理局では3月に全収容者の4割以上が感染しクラスターとなりました。施設内での感染拡大は即生命の危機につながり、自治体としての緊急対応も要求されます。職員や医師を派遣し接種を行い、同センターの業務に複数の市民が関わる牛久市は公表しないまでも感染状況について優先的に把握掌握する位置にあると考えます。同センターはツイッターで陽性者を公表、面会停止などをコメントしておりますが、まず牛久市に一番早い情報提供があってしかるべきと考えます。5番目といたしまして、市内の省庁管轄の施設の関係者すべてに市民分のファイザー社ワクチンを配分し、市民と変わらないスピード感で接種が行われたことに人権に配慮し命を守るという当市の理念を改めて確認させていただきました。最後に今回の施設関係の接種者総数を今一度、また具体化の兆しが見える3回目接種となった際の市の考え方についてお伺いします。接種者総数に関しましては農芸学院入国管理センター合わせた数で結構です。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、入管農芸学院の両施設の接種者につきましては繰り返しになりますが、施設の性格上お答えすることができませんけれども、3回目の接種と報道等でもなされております、そういった3回目の接種について今後両施設から依頼があった際には当然接種に協力していきたいと考えております。その際には、今回は牛久市民のワクチンを使用するということになりましたので、ワクチンの供給の状況にもよりますけれども、別枠でのワクチンの要求ですとか、あるいは接種前の施設側との十分な協議など、ぜひスムーズな接種に向けて、準備を進めていきたいと考えております。以上です。
飯野義之議員、失礼しました、香川由美議員。
周知の通り名古屋出入国在留管理局では劣悪な医療処遇体制により貴重な人命が失われています。収容者は行動こそ制限されますが、その生命人権まで脅かされるものではありません。アルファベットで牛久と入力するとあるドキュメンタリー映画がヒットします。牛久比類なき不正義というタイトルが付けられています。隠しカメラで撮られた非収容者の悲痛な訴えがそこに描かれています。文化遺産の素晴らしさ、住みやすさ、どんなに私たちが牛久市の魅力を発信しても、今 世界に知られているのは東日本入国管理センターの牛久です。今後適切なワクチン供給や医療体制、人員の派遣、情報開示等を国及び関係省庁に求め、牛久市の名誉と誇り、牛久に暮らすすべての方の生命と権利を守っていただきたく、切にお願い申し上げ、次の質問に移ります。大きな2番、健康チャレンジについて。新型ウイルス感染症はさまざまな機会を奪いました。公共施設の閉鎖、各種イベントの中止、レジャー、スポーツ活動、学生は部活動の自粛等で、国民の身体的、精神的な健康への影響が懸念され、スポーツ庁も健康二次被害予防のための啓発に努めています。当市の健康チャレンジは、世代を問わず取り組むことができ、今こそ推進するべき施策であると考えます。現在実施中の概要をお示しください。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、健康チャレンジにつきましては、牛久健康プラン21に位置づけられる牛用事業でありまして、子どもから大人まで、全市民を対象とした、生活習慣改善プログラムであります。内容につきましては、運動、食育、地域のつながり、忘れないでね検診、この4つのテーマにチャレンジするもので、平成30年度から全市民を対象に展開をしております。チャレンジ項目は、地域で実施している体操への参加や検診を受けること、協力店舗での健康課題を行うなどで、参加者はチャレンジ内容をノートに記録をし、チャレンジを行うごとに与えられるポイントを獲得します。60ポイントを獲得した場合、協賛企業から寄付された商品が当たる抽選会に参加できるなど、特典が受けられる仕組みとなっております。令和3年度におきましては、チャレンジノートの配布を窓口に限定せず、協力店や駅、コンビニ、市内施設等に設置をしまして、市民が参加しやすいように改善をいたしました。過去2年間の健康チャレンジ参加人数は、令和元年度が全体913人、小学生285人、令和2年度が全体762人、小学生が233人となっています。また今年度の直近8月末時点での参加者は全体が359人、小学生が1人となっております。小学生につきましては、夏休み中に実施すること場合が多いことから、今後これから参加の人数は増えてくるものと見込んでおります。以上です。
香川雄美議員。
はい、ご答弁を伺う限り、大変魅力的な施策ではないかと考えます。参加者の減少は、ワクチン接種や感染状況など優先課題が多く、情報発信がなかなかできないという点も考えられるのではないでしょうか。ぜひ健康二次被害を減らすため啓発に努めていただきたいと考えます。特に発育区にある児童生徒には、学校給食等で人気のある牛久野菜オーケストラを活用し、さまざまな健康増進が図れると考えます。ちょっと大きめのボードで失礼いたします。こちら、ご存知の方もいらっしゃるし、初めてご覧になる方ももしかしたらいらっしゃるかと思いますが、こちらが牛久野菜オーケストラです。この牛久野菜オーケストラを活用し、さまざまな健康増進が図れると考えますが、いかがですか。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、健康チャレンジの内容につきましては、外出しなければチャレンジできない内容もありますが、もともと個人で実施できるもので、自宅で家族と取り組むことができる内容となっております。児童生徒を対象とした健康チャレンジにつきましては、平成30年度から市内7つの小学校と義務教育学校の全1年生を対象に 食育をテーマに実施をしております。この事業は子どもの食育推進を目的に牛久市教育研究会学校健康教育部栄養教諭部会の指導計画のもとに健康づくり推進課が共同で行っている事業でありまして、朝食に野菜やキノコを30回食べるというチャレンジであります。多くの学校が夏休みを利用して行い、配布された食育チャレンジ記録表に子どもが自ら食べた日を記入し、食べたものに丸をつけることで達成感を味わい、毎日野菜を食べる習慣化を目指しております。チャレンジを実施した子どもには野菜オーケストラの缶バッジがプレゼントされます。今年度対象は市内7小学校と義務教育学校の1年生749名です。野菜オーケストラのキャラクター活用については健康チャレンジ以外においても食育の取り組みに活用しております。野菜に親しみを持っていただくために学校や保育園の給食だよりにはイラストとして活用し、野菜オーケストラの音楽 CD も配布をしております。今年度4月下旬には野菜キャラクターをモチーフに市の栄養士が食育カルタを作成し、市内保育園、幼稚園、子ども園全23カ所に配布し活用しております。また消しゴムを削って作成したキャラクター、野菜キャラクターハンコを園に配布し、発行する給食だよりに推しております。コロナ禍で子どもたちが食育に加え、数少ない楽しみとしてこの事業に幅広くチャレンジしていただけるよう、これからも保育園あるいは教育委員会と連携しながら継続していきたいと考えております。以上です。
香川由美議員。
食育カルタ、音楽 CD、 給食だよりのハンコ、大変楽しい企画というふうに考えております。今回小中学生、高校生、大学生にどのくらい牛久野菜オーケストラが浸透しているか聞いてみました。名前を言ってすぐに分かれなかった子も、キャラクターを見せたら素早く反応し、これが好きだった、学校でこのクリアファイルをもらった、あるいはもらっていない、大学生の中には学校で名前を考えて自分は不採用だったけど友達が選ばれたという感慨深いコメントもありました。また給食の時間にはマダムビターデの曲が流れていて、大根とすぐつながって連想できたなどと盛り上がっていました。チャレンジで缶バッジを集めた生徒さんはもう中学生になったから、付箋やテープのりなどのポイント商品ができたらいいな、完食調べやレシピ考案をしたらタブレットケースの抽選に参加できるとかどうかなとアイデアを話してくれました。また吹奏楽部の生徒は自分の担当する楽器のキャラクターがごひいきだそうです。牛久野菜オーケストラは生産高の順に15のキャラクターがあり、それぞれが楽器を担当し、1歳未満の里芋から10代女子、20代チャラ男、肉食系、30代草食男子、中年サラリーマン、おじいちゃんネギ、おばあちゃん大根まで、名前の由来、性格、栄養素まで細かく設定されています。食育以外にもセルフトレーニングの縄跳びやウォーキングレシピにも役立つと考えます。今外出の機会が減り、全国的に高齢者の脚力の衰え、視力の衰えが目立つそうです。牛久には歩いて数分のところにプールがあるのに、一度も水に触れたことのない幼稚園児、全く泳げない小中学生がいます。教職を離れた教員の方がいます。 CA を諦めた大学生がいます。感染症下にあるすべての市民に心身の健康を約束するチャレンジ、牛久健康プラン21の柱として、ぜひ牛久市の未来につなげていただきたいと考えます。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。